んにちは、永山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週はですね、先週に引き続きまして、はい、ゲストにリンケージのコンテンツディレクター、戸谷さんをお迎えしてお送りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。戸谷です。
はい、戸谷さんは前回ね、万博の話、万博にめっちゃ行ってる人っていうね。
はい。
ざっくり言うと、
ガチ勢ではない、ガチ勢の人です。
ガチ勢、
はい、ガチ勢とはとても言えないけども、ハマっている人です。
ハマっている人ってことで、
うん。ちなみにその、まあいいや、後で聞こう。
いいんですか、後で聞くで。はい。ということで、後半、まあ前編を聞いてない方は、この一週前のやつをね、から入っていただくと、万博の導入が聞けますので、うん、そっちから聞いていただければと思うんですけども、後半の方は引き続き万博の話をしていこうと思うんですが、ちょっと最初にね、はい、ちょっと違う話題のことも話しておこうと思いまして、うん、まあ、戸谷さんがそのこの収録にあたってですね、映画とか小説の話も、ちょっと、してみたいなということで、
うんうんうん、
なんか戸谷さんなんか、あれですか、はい、なんかフィクションを、楽しむ体力がなくなってるなぁと感じることが多いみたいな。
そうなんですよ。なかなか例えば前後編の小説とか、まあ最近の話題で言うと3体とかがもう読めないなと思ったりとかしていて、
う
ん、プロジェクトヘイルベアリーも読んでないんですよね。
あれも上下ですもんね。
上下感、なんかこうフィクションは楽しいんですけども、結構あとまで影響があるなというふうに思っていて、うん、その世界にこうずっと浸っていて、また戻ってくるのが難しくなってきたなというのが結構感じるところが大きいなと思っております。だからディスコードチャンネルに私ちょっと参加させていただいてるんですけども、皆さんが、
お財布
の、
はい。
皆さん結構読んだ本とか小説とかをこう投稿して感想を言い合ったりみたいなことをしてるんですけど、
うん、
映画もですね、映画とか小説とかを投稿してるんですけど、うんうんうん、私が最近見たので、鬼滅の刃とかで、なんか鬼滅の刃見てきましたとかっていうと、ちょっとなんかチャラみがあるというか、
はやり、
意味を踊らされてる感があるなっていう風な感じがあって。
全然いいじゃないですか。
それいいじゃないですか、別に。
うん、
なんでダメな
の？まあ、私は楽しいので全然いいんですけど、皆さんに対して、これを見ましたっていうのがなかなかちょっと。
ああ、そういう感じですか。
なんかこう、対策とか文芸作品とかを読んでないなっていう自覚は結構あります。
そんなんやったら僕だってファンタスティック4見ましたとか書いてて、もうチャラみの極みじゃないですか、うん、こんなね、マーベルシネマティックのユニバースのやつみたいな。
うん、クリスさん上から下までチャラいから。
上から下までチャラい。普通やな。
下。
全然チャラないわ、私は。そんな上から下まで。真ん中ぐらいまでチャラいかもしれませんけど、下までじゃないです、そんな。そうですか。
うん、
ちなみにその、戸谷さんはそのさっきフィクションに入って、世界に入っていくみたいな話ですけど、やっぱ読むと、このそういう、まあ、小説とかドラマとか映画とかの世界観にこう気持ちを持ってかれる感じなんですか？
そうなんですよ。で、結構、特に悲しいお話とかバッドエンドのお話にすごく弱くて。
なるほど、なるほど。
これはやっぱ、年取るとそうなるよっていうのはまあ、一般的に言われていることであるのかもしれないんですけど、私は結構昔から辛いなと思っていることが多いんですね。で、先生のカバンっていう恋愛小説があって、
はいはいはい、
で、川上博美さんという方が書いた小説なんですけども、本当に何気なく、なんか店頭に出てるし、ちょっと買うかと思って買って読んだら、
うん、
なんか、まあ、ちょっと、バッドエンドとまでは言わないんですけど、まあ、何を言ってもネタバレになってしまう。
まあ、悲しいお話なんです
よ
ね。
いや、悲しくないと思うんですよ。
悲しくはないんだ。
悲しいっていうジャンルじゃないんですけど、なんか身に染みてすごい号泣してしまって。で、その後、精神状態を元に戻すのがめちゃめちゃ大変だったっていうエピソードがちょっとあってですね。多分悲しくはないはずなんですが。
悲しなんだっけ、これ。
悲しくはなさそう。
悲しくはないと思います。私はなんか引っかかっちゃったんだと思うんですよね。
なるほどね。はいはいはいはい。そういうのありますもんね。確かに。
で、まあ、小説ならまだなんか紙なので、はい、紙というか二次元、違うな、漢字文字の世界なんで全然いいんですけど、うんうん、まあ、映画は本当にダメで、
うん、
もう何がダメなんだろうってちょっと出演する際に考えたんですけど、あの、ハチ公物語って映画ご存知ですか？
はいはい。
はい。
あの、結構昔の映画で、あの、もう40年ぐらい前の映画なんですけど、
うんうん、
その時にあの、渋谷のハチ公の逸話っていう、その先生が、自分の飼い主の先生が来るのもずっと待ってるっていう話を全然知らないまま、親に連れて行かれて、でも何にも知らないまま見てしまったんですよ。そしたらまあ、多分これはネタバレしても大丈夫だと思うんですけど、まあ、最終的にバッドエンドになるんですよ。
そうですね。
バッドエンドになるっていうのも変ですけど。そしたらもうなんか、泣いて泣いて、もう、号泣のあまり立てなくなるぐらい、本当に泣きずれてしまって、それ以来ちょっと、あんまり良くないかもなーって思い始めたっていうのがきっかけだったなーというふうに思ってます。お二人はなんかこう、小説とか映画で、
はいはい、
メンタル引っ張られるみたいな体験はあんまりないんでしょうか？
まあそういう意味だと僕もその感情よく泣きますし、あの映画見て泣くし、小説読んでも泣くし、ドラマ見ても泣くけど、
うんうん、
逆にそれをしに行ってるところがあるんで、
ああ、なるほど、ね。
だからそのジェットコースターに乗る感覚なのかもしれないですね、もしかすると。
ああ。
ジェットコースターも怖いの分かってて、こう、わ ーって言って、その時はすごくこう感情がこうわーってなるけど、乗り終わったら、あー楽しかったって言って、またスッと戻っていくわけじゃないですか。まあちょっと多少ドキドキしちゃうかもしれないけど。
うんうんうん、
まあ、なんかそういう感覚かもしれない。
あ、そこのこう切り替えというか、あくまでも向こうの世界みたいな感じで楽しめるっていう感じなのかな。
ね、
僕は結構その、戸谷さんがおっしゃってることわかるんですけども、うん、それは結構若い頃にそういう傾向が強くて、
うんうん、
今はなんとなく、その当時よりは相対化するというか、少しこう自分のメンタルを切り離して楽しめるみたいな感じにはなってる感じですかね。だからちょっとひどいこう話があったりとかした映画とかを見ていても、はい、こういう展開だねみたいな感じで、こう少しこうなんですか、まあ冷めた目というわけじゃないですけども、ちょっとまあこう作品の中でこういう風な感じなんですねっていう風に納得しては見れるようになったから、逆に言うとその入り込まなくなったと言ったらそうかもしれないなって、この話題を聞いてちょっと思ったんですよ。まあそれがいいか悪いかってのはあると思うんですけども。
うん。
ああ、なるほどね。
うん。ちょっと引いてみてるみたいな。
うん。
だから逆に言うと、それはなんか自己防衛的にそういうふうな見方になってるのかもしれないですけども。
うん。そうか。自己防衛ができてなさすぎる？
まあ僕は今ちょっと話を聞いて心配になったのは、その、戸谷さん、万博最終日大丈夫かなって気持ちが強くなりましたけどね。こんなさ、で、八甲物語見て見終わった後にもうだいぶ泣き崩れて立てなくなって、やばくないですかもう。
いや、これはですね、あの、ちゃんと、あの、対策をしてあって、その次の日は有給休暇を取っております。
なるほど。万博の。
万博終わって、スポーツの日か、スポーツの日が最終日なんですけども、その次の日って普通に、まあ平日なんですね。
はい、
で、まあどういう感情になるか言ってみないとわからなくて、明らかんとしてる可能性もなくもないんですが、まあ多分私の性格上号泣するなと思ったので、ちょっと号泣した後に、ケロッと仕事で復活するの多分難しいだろうと思って、有給休暇を取得して、一応会社の人にもすいません、ちょっとこの日は万博の次の日なんでと言って休みに回っています。
理解がある会社ですね。
いや、すごい面白いな。はい、その万博なんですけど、その戸谷さん、そのトークメモというかノートに、はい、万博とハテナブックマークが似てるなと思いましたって書いてくださってるんですけど、どういうことですか？似てるかな。万博とハテナブックマーク、
万博会場をこうふらふら歩いていると、うん、結構、あの、いろんな楽しみ方もあれば、まあなんかこう、人混みすぎてて、ちょっとイラッとしてる方がいらっしゃったりとか。
ああ。
まあなんか。
なるほどね。
そういうこと？
なるほど。
そういうことも似てるってこと？なるほど。う
んうんうん、あと、まあ自分の予期しないことが起きたりとかもするんですね。うん、なんかこう、うん、例えば、行こうと思ったお店が突然閉まってたとか。
うんうんうん、
まあ、私の実話で言うと、トルクメニスタンっていう、ちょっと、話題になったパビリオンがあったんですけど、うんうん、そこに、もう行くぞと思って行ってみたら、 今日は休館ですって書いてあって、なんじゃこりゃみたいな感じになっちゃったりとかっていう。で、結構なんか、ハテナブックマークっていうとちょっと狭い、もしかしてインターネットのかもしれないんですけど、なんかこう自分から能動的にこう情報を摂取して行動するっていうところとか、まあ、思った通りにならなくても、まあ、こういう面もあるかっていうふうに切り替えて楽しむとか、みたいなところが、ちょっとなんとなく似てるかなと思っているっていう感じですね。
ハテナブックマーク。まあ、インターネットも確かにそういう側面は、言われてみればある感じしますね。
結構なんか、ハテナブックマーク20年前から使ってるんですけど、この間、長山さんが担当されたという20周年のサイトも拝見しました。
ありがとうございます。うん、
20年ぐらいインターネット見てると、こう、やっぱり、いいことばかりじゃなくて、悪いこととか嫌なこととか、まあ、炎上だったり、いろんなことがあるんですけど、まあ、それも、まあ、ありつつ、まあ、いかに自分の中で、こう、楽しいところを見つけて、そっちに行くか、みたいなところが試されているんじゃないかな、っていうのを、万博の会場で考えながら歩いていました。
なるほどね、多分その、こう、ちょっと収集していくみたいなところも多分似てるんでしょうね、ブックマークっていう。
ああ、そうですね。自分の中に溜めていくとか収集していくみたいなことは結構近いかもしれないですね。
で、その収集したものが、こう、ちょっと職は当たりを起こしそうなものでも、まあ、それをこう、いろいろこう乗り越えつつ、集めていくっていうのところが、まあ、ちょっと縦っぽいっていう感じなのかな。っていうところ、
自分の好きな情報とか興味のあるものだけを、まあ、選び取って、ブックマークに登録していくみたいな。っていうのにところに楽しさの共通点があるかなという感じがして。
なるほど、ね、そういう風に見てるのかっていうのは、逆になんか、はてぶで例えたことによって、豊さんの万博に対するこう、向かい方っていうのを逆に僕は分かった気がする。
そうですか。
あ、こう、こういうところが面白いと思ってやってんだなっていうのは、なんとなく今ちょっとね、これ、その全然言語化しにくいんですけども、はい。その、抽象的なイメージとして伝わってきました。
なるほど。なるほどね。
結構なんか人類の英知、まあちょっと集合知って言葉が最近はあんまり言われなくなって久しくなってしまいましたけども、なんかこう人類が何かいい方向に向かって歩もうとしているみたいなところも、なんとなくなんか似てるかなっていうふうには思って。
あ、なるほどね。まあこう、いろんな国に住んでる人たちのこう営みをパーッとこう集結すると、
そうですね。
そういうふうにこう。
こんなにも。
なんですか、未来が見えてくるという感じがあるんですよね。はい、
そうですね。
なんかそうですね。僕はわかります。そのなんか、みんなでなんですよ、情報を集めて、英知を集めてみたいなのは、僕も言ってはないけど、ツイッターとか見てるとね、その地図を自分でこう作りましたとか、なんかこう、情報が、何でしたっけ、ディスコードサーバーがあって、みんなの情報が集まるとかあるとか、っていうのを見てると、もうなんか面白い動きだな、なんかインターネットがある時代の、万博って感じがしてすごいいいなと思いましたよね。
結構今回の万博は私が言ったわけじゃないですけど SNS 万博だって言われてることが多くて、さっきおっしゃってたその地図を有志で作って公開してそれをみんなで楽しむとか、あとまあそもそものデザインシステムっていうその万博全体のデザインコントロールをしているデザインのシステムに対して、こう、みんなでめでて可愛がって、コミュニケーションで相性をつけて遊んでたりとか、ファンアートが生まれたりとか、みたいなのも、まあ、割と SNS を中心として発信していったみたいなところがあるので、まあ、ちょっとなんか親和性は高いんじゃないのかな、というふうには思っています。
だから、いや、そうですね。僕のタイムラインでを通して見てるからかもわかんないけど、ネットっぽさみたいなのは、感じる。それはそうですね。僕のタイムラインのフィルターっていうのを通してるから、まあそういった側面が拡大されてるっていうのは、まあ、大いにあると思うんですが、おっしゃる通り、なんかこう、融合してる感じ、ネットっぽさみたいなのが、あるよなとは思いますね。
なるほど。さあ、ということで、まあ、万博のね、その後半戦の話に入っていこうと思うんですけど、はい、まあ今ちょっと入ってましたけど、
入ってましたね。
話入ってましたけども。はい。まあ実際こう万博始まって、まあ豊谷さんも何回も行かれていて、いると見て回ってると思うんですけど、その、こう面白い、まあ豊谷さんがこう面白いと思ったポイントというか、こう楽しまれてるポイントをちょっと、
ああ、そうですね。
教えていただけますかね、こう。
一番最初にパッと浮かんだのがですね、 まあ、万国博覧会という名前の通り、うん、ものすごくたくさんの国とか、まあ、団体とか、まあ、企業ももちろんそうなんですけど、そこがこう、このためだけに、ものすごいエネルギーを注ぎ込んで大規模に展覧会をやってますっていうところが結構素朴に、これはすごいなと思ったりしました。
うーん、
まあ、本当にこの半年のためにこの建物を建てて、展示内容を考えて企画して、うん、で、デザイン、もちろんデザインとか施工会社さん挟んでとか、で、まあ入場者にある一定の体験をさせるみたいなところのその壮大さといいますか、
うーん、
なんか、みんな頑張ってるじゃんみたいなところがすごいなというふうに思って、すごく面白いなと思っています。
確かにその建築物ですもんね。
うん、
そうなんです。
その建築物を半年用に建てて、そしてそれはもうなくなっちゃうってことですもんね。
うん、半年経つともう終わりっていうことになっているので、うん、
そのまあダイナミックさと、
うん、
ぬるぬるとかもさ、まあまあ大した建築だったりするけど、あれこのために作ってもまたなくなっちゃうわけじゃないですか。
そうなんですよ、ぬるぬるもなくなってしまうので、うん、落合陽一さんの X とかを見てると、もうなんかあと終わりまで何日みたいなことをカウントダウンされてて、
うんうん、
私まだちょっと入ったことないんですけど、あ、行きたいなと思って、あの残り6回の中で何とかしていこうとしています。
うん、あれは別に残るものはないんですか、その万博が終わって。その、なんだろう、前の万博は太陽の塔が残ってるじゃないですか。
そうですね。
で、公園になってるでしょ、で、うん、今回、大屋根リングも壊すんですか、あの、でっかいやつも。
大屋根リングは一部残すっていうアイデアが一応出てはいて、あの、市の、大阪市の公園として扱うんじゃないかっていう話が一応出てはいるんですけど、決定的になってる、まあ、現時点では決定的になってるわけではないっていう感じなので、基本的には全部壊してしまうのが前提になってるかなと。
まあ
ちょっと一部のパビリオンは移設されて、うん、例えば淡路島に行くとかっていう話は決まってるところもあるんですけど、
はいはいはい、
それは建物も移設っていうだけで、中身の比較までは多分移設しないと思うので、
うん、そうですよね、
うん。その形を保っているのはもう本当に半年の間だけっていう感じですね。
なるほどね。まあそこのその万博、まあ会場、まああんだけの広さでね、あんだけいろんなものを詰め込んで、最初はなんかほら建築が遅れるかもとか、なんか間に合わないかもみたいなニュースがありましたけど、最終ね、なんかいい感じに回ってるのがすごいですね、
うんうん。もう今や詰めかけすぎて、本当に並べないし、入れないみたいになってしまったので、まあちょっと、うん、ここで一生懸命なんか良さを伝えてもなかなか皆さんに言ってもらえないのが心苦しいんですけど。
だってこれ公開するの10日だからね。
うん。
そうなんです。
そうですね。
もう号泣する準備をしているところですね。
号泣する準備してる。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、そこがまあ、まずその、戸谷さん的には面白くて、
そうですね。
よかったポイントですか。
うん、はい。あとはですね、あの、私、基本的に、まあ、海外経験一応、香港と台湾には行ったことあるんですけど、そんなに遠くないところで、うん、これまで国内旅行の方が好きで、割とあちこち出かけるタイプの人間だったんですけども、うん、で海外の文化への興味関心って結構薄かったんですね。なんか、うん、まあ別に私が行かなくてもいいやみたいなところがちょっとあったりとかして、
うんうんうん、
そしたらなんか万博って本当にいろんな各、もう 全国というか世界からギュッと集まってきて、いろんな国の情報がちょっと歩けばすぐそこにあるみたいな感じだったので、
うん、
なんかこんなになんか多種多様ですごい文化があるんだって、なんかこう、50年生きてきてやっと今気づいたという感じで、で、なんか歴史とか、その産業とか、その、まあ、環境問題の取り組み方だったりとか、さっき言ってた建築物とか、あとあの、インドネシアとかだとショーとかダンスとかいろいろやってるんですけど、
うんうん、
そういうものにもなんか、本当に今更のように、あの、あ、こういう文化があって楽しいんだっていうことを気づいたっていうのが、本当にいい体験だったなというふうに思っています。
いや、これは万博作った人たち聞いたら喜ぶ感想ですね。
まあ、万博作った人たち、このポッドキャスト聞かないと思いますけど、
その万博作った人たちは、ね。こんなにと直球な、もう、してやったじゃん。
そうですね。マーケティングしたけど、パッと言うって感じですね。
してやったりって感じの感想というかさ、うん、いや、そうなんですよ、ね。そこなんですよっていう感じじゃないですか、やっぱり。
そうね。うん。うん、
でもなんか、それでも僕すごくいいなと思うんですよね。その、やっぱりね、先週ありましたけど、やっぱ50代になってとか、年を取ってきてっていうところだったにもかかわらず、うん、 やっぱこういう新しい気づきだったりとか、その可能性みたいなところに芽生えたってことですよね。うん、だからきっと。
そうですね。本当に今突然開いちゃったみたいな感じで。い
や、これは、だから、まあそれはやっぱりハマるポイントでもあったんでしょうね。
ああ、そうですね。なんか何回も行きたいっていうふうに思うっていう原動力にはなったような気がします。
いや、それ
は
面白いよな。
いや、まあ確かに。まあ僕もそのどっちかというと地位に弱くて、海外への興味、まあないことはないんですけど、まあその積極的に海外旅行とかもそんなにね、ほぼ行ったことないし、ね、でもそういう僕が行くと多分そう感じたんだろうな、きっとな。
まあ多分単純に接触効果みたいな、その何回も行ってるから、親近感が湧くみたいなのもあるかなという気はちょっとしてるんですけど、たださっきの前回ですね、一週前のところにちょっとお話ししたんですけど、イタリアパビリオンっていうのが本当に6時間待ち、7時間待ちがザラで、万博1回分をそれに当てる勇気が私にはなくてですね、でも、諦めたんですよ。
まあ誰にとっても、大盛りの人はそう思い、もう感じるじゃないですかね。7時間は無理やなっていう。
ちょっとまあさすがに1日かけてイタリア館だけ見るのはと思って、たんですが、なんかこの間ちょっとそのイタリアバチカン館の裏側みたいなのをテレビでちょっと見て、そのバチカンの人たちが今回の万博にかける情熱みたいなものをちょっと垣間見てしまって、ああこれはやっぱりなんかこう見るべきなんだろうなと思ったんですけど、やっぱりちょっと6時間7時間待つのは耐えきれないなと思ったので、もう老後にちょっとイタリアに旅行に行こうっていうふうに思うようになってしまいました。今回は諦めるので、まあ、実際に見に行こう。
もう現地
の、
はい。
これも、だから万博のね、その、ね、狙いの一つだったりもするんじゃないですか。その、なんかこう、まあ、興味を持って、実際にところに足を運んでもらう。
そうですね。実際に行きたくなる。
すごい、もう、戸谷さん、僕に負けないぐらいのそのマーケティング施策の忠実な感じ。
そう、乗っかっていく。
乗っかっていく感じじゃないですか。うん、なるほど。
いい
素晴らしい。いいですね。
とりあえず、いいものがあったら乗っかっていこうっていう姿勢で、そんと言います。
なるほど。
じゃあ今まで国内旅行が主だったけど、やっぱりその外に目が向いて、もう実際にもう行きたいなって思うようになってっていう。
なんかこう、本当に今まで、これ多分思い込みすぎだと思うんですけど、海外旅行でトラブルってつきものじゃないですか。なんかワイトコースにとか、
わかる。
冒頭とか。
わかる。
まあちょっと、レベルは落ちますが、ロストバゲージでなんか持ち物なくしちゃうみたいな。
わかる。
で、なんかそういえば自分には絶対そういうのが降りかかってくると思い込んでる節はあったんですね。で、まあちょっと怖いからやっぱ行きたくないなっていう方がどっちかというと勝ってたんですけども、なんか今回万博行ってみて、ああ、なんかまあ、なんとかなるんじゃないみたいなところまではこう回復してきたので、結構なんか、それも大きな進歩と言えるんじゃないかなというふうには思って。
確かに。
でも分かりますよね。
スリとか強盗とかあるもん。
あるもん。
あるもん。
そうね。まあ、まあでも、テレビとかだとそういうところは強調してね、報道するっていう側面もやっぱりですね、ニュースバリューもあるから、するからね。そればっかり見てるとなんかやっぱネガティブな印象に、なりますし、まあでも実際に前起こることもあると思うんですけど、乗り越えられそうって感覚ですよね。だからね、そこはね、きっと
そうですね。なんかチャレンジでき
て言われないけども、
そう可能性はゼロではないけど、まあその楽しさとかワクワク感で上書きできるんじゃないのかなっていう自信がついたっていうのは大きかったかな。
なるほど。
僕なんか絶対スリなんかあったらもう絶対引きずってもう、どんなに楽しいことがあっても、もうそれだけでもう、もう台無しってなっちゃうからな、もう。
あります。
なるほど。
さ、ハテナの、まあ、アメリカに行った時があったんですよね、ハテナのオフィスがアメリカにあって。
あ、そうですね、ありましたね。
はいはい。その時にさ、宮川さんに会いに行ってさ、自転車に乗せて行って、自転車パクられちゃってさ、宮川さんと飯食ってる間に。
その自転車は、ね、日本から持って行ったやつってことですか、それ。
ね、近藤さんが、持ってたのをお借りしてたんですけど。
うん。
あら。
借りたのを借りちゃって、みたいなこと
が。大変。
そん時はへこんだね。
いや、それはもうへこみますよね。
へこみますね。
それはへこむよ。へこんでいいし、もっと怒ってもいい、むしろ。
近藤さん非常にこう前向きに、ママは私の顔から、みたいな感じでカバーしてくれたんで、そこまでこう、長引きはしなかったんですけども。
いや
そういうね、トラブル、ね、まあ、あるからね。
ある。
ありますね。多分あると思うんですけど。
まあでもまあ、その、前向きにね、それはあ
っても。
まあ、
そうですね、チャレンジよっていう気にはなりましたね。
ほうほうほうほう。で、まあそんな面白いポイントで、戸谷さんがその、もっとハマってるポイント、ここ、うんうん、ここがなんかもうその、中毒性があるというか、何回でも通いたくなるなっていうところは、どの辺なんですかね。
会場がめちゃめちゃ広いんですよ。
うんうん、
なんかもう、一つの町とか国とかそういう単位の広さがあるので、どこを見ても。
国ちょっと盛りましたよね、国はね。ちょっと。
バチカン四国よりは大きいんじゃないかと、調べないとわかんないですけど。
あ、そういうこと。あ、そういうこと。
まあなんか、こう、とにかく巨大なので、何を見ても、飽きないんですね。どこを見ても、まだ見たいない、まだ見るとこがある、みたいな感じで。で、イベントももうその日によって全然違っていて、突然なんかステージがそこら辺で始まって音楽が鳴ってたりとか、突然ダンスのショーが始まったりとかみたいなことが結構あって、決まった建物の中で決まった出し物があるっていうのもあるんですけど、そういう想定外とか予定外のものが、
偶然的な出会いみたいなのがあるん
ですね。出会いが結構あるので、一切飽きないっていうのが結構大きなポイントかなと思ってます。
そうか。結構あちこちでやってるのか。単純にその箱だけあってパビリオンの中にこう入って。
そうなんですね。
楽しんでくださいというか、その、外を歩いてでも楽しめるのがいっぱいあったんですね。うんうんうん、
ちょっと前にサウジアラビアっていう国のナショナルデーっていう催しがあって、
うんうん、
そこ、まあ私行けなかった日というか行ってない日なんですけど、もうそこでも、いろいろな仕掛けでショーをやったりとか、歌手のリサさんを呼んできて、歌わせたりとか、いろんなことがあったりとかして、まあ、サウジアラビア次の万博の会場でもあるので、リヤド万博っていう2030年に行われる万博の会場なので、割と力の入れようもすごいという感じで、いろんなステージとかいろんなショーみたいなものが、本当にあちこちの、まあ、あちこちにそういう舞台が仕掛けられてはいるんですけども、まあなんか日高を歩いているとそういうふうに、突然出会うみたいな体験があるので、それはすごくあってですね。
ある種もうファンタジーの世界みたいな感じになってくるんですね。
ああ、そうですね。ファンタジー。そうですね。ファンタジーだな、確かに。
まあ、ファンタジー、まあ、実際に実践する国だから、ファンタジーじゃないんで、です、ね、まあ、もう、かのような、ファンタジーかのような。
ああ、もうそう、夢の国ってこれか、みたいな感じのことは考えました。
なるほど。
こんなに楽しいところ、だから、行っても行っても見るものがあるっていうのは夢の国だなと思って。
ちなみに調べました。バチカン四国と大阪万博の広さの比較。
うん、お、ありがとうございます。
万博会場はバチカン四国の 3.5 倍の広さがあります。
お、
でかいね。でかいね。
でかいね。
バチカンが小さいのかがわかんないけどさ。
うん。
そう、まあでもでかい。
でかくね。
とにかく、ね、とにかく歩き回る。でも行くと2万歩ぐらい軽く歩いちゃうんですね。
あ、大阪万博はだって東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを足した面積よりも万博は広くそうですよ。
ああ、そうですね。そんな感じします。確かに。
はあ、めっちゃ広いんだね。それはさ、国感があるか。そりゃそうか。戸谷さんはその毎回、その何回も通うじゃないですか。行くじゃないですか。はい、何度も行っちゃう場所があるんですか、その。
ああ、何度も。
ここお気に入りの場所みたいな。私のお気に、そこ私の席なんだけどみたいな場所が。
素敵。
そこ私の場所みたいな。
席とまでは言えないですが、大屋根リングがやっぱり。
あ、大屋根リング。はいはい。
いいですね。まあ、ちょっと前回もお話ししたんですけど、巨大な木造建築で、で、まあ、円を描くというか、まあ、円の建物なんですけど、あまりにも大きいので、登って円というか、弧を描いている、線しか見えないみたいな感じになるんですね。で、その円の上をたくさんの人がこう、自由に歩いていて、で、まあなんか草花が咲き乱れていて、 本当に咲いてるんですよ。草花があって、で、みんなが散歩してたりとかして、上では、まあ、夕日が落ちるときにはすごく綺麗な景色が見えたりとかしていて、で実際そのオーネリングの下の方になると、雨風をしのげるというか、みんなが休めるベンチがあったりとか、売店があったりとかして、まあ、なんか割と人々を守る役目もしていたりとか、あとはなんか写真を撮る、私写真撮るのが比較的好きな方なんですけども、どこを撮っても絵になるっていうのもすごくいいところで、とにかく親リングさえ見て散歩できたら、もう私は、もうその日はもうご機嫌っていう感じになるかなと思います。
へえ、やっぱ大屋根リングいいんだ。
海にせり出しちゃうもんね。この辺がなかなかシンボリックな感じですよね。
そうですね。で、中に、まあ、プールとは沼じゃなくて、池があって、で、噴水ショーとかもあったりして、で、ドローンショーもあるんですけど、もうそのすべてが一応見られるの、どこにいても見られるみたいな形になっているので、大屋根リングにさえいれば、まあ、いろんなことが、もう建築物も上から見られますし、散歩もできて、まあ、飲み物とかは自販機で買わないといけないんですけど、自販機で買った飲み物を持って上がって、まあちょっと散歩しながら飲んだりとかみたいなこともできて、非常に楽しいところだなと思う。楽しいところというとちょっと違うんですけど、まあお気に入りの場所といいますか、もうなんか万博といえばここみたいな感じで
行ってます。大屋根リングはあれなんですね、その3つの共同企業体がそれぞれの航空を担当して作ってるんだ。
そうなんです。
あまりにも大林組と、はあ、竹中工務店と、はい、あとはその清水建設、東京建設、村本建設、青木康成建設のこの一緒になったグループ。へえ。
だから私はちょっとわからないですけど、建築マニアの方だったらここでちょっと会社が変わってるとか、何かが違うとか、そういう楽しみ方をしていると思います、ね。
いや、そう。
なるほど。
いや、そうですよね。なんかほら。橋とかもそうですけど、こういうの多分作るときって、どんどんどんどん広げていって円にしていくというか、ね、各パーツ作っていって、それを伸ばしていって、どっかでガッチャンコする場所ができるみたいなイメージで作っているわけじゃないですか。その、こんだけでかいの作るときにさ、よくずれないなとかさ、
ちゃんと、まあ、
この現代の技術だったら絶対合うんでしょうけど、よくぴったし合わせて作れるようになって。
そうなんですよ。
それがすごいよね。
それが、そういうところを見るのもいいですね。こんな風に繋がってるんだとか、組み合わさってるんだみたいなところとか。あと、柱に番号が振られてるっていう話があって、1番から順々に、はいはいはい、番号があって、まあ、地図上のその位置を示すっていうのが目的なんですけども、まあ、なんか自分の年齢のところの柱に立って写真を撮るっていうのが、ちょっとインターネット民の中では割と流行ったことがあって。
あ、それ聞きましたよ、大西さんから。大西さんがさ、会社の人たちとなんか言っててさ、僕も誘ってくれりゃいいのに誘ってくんないからさ、なんか会社のみんなで行ったよって写真だけ見せて、なんかそういう説明を聞いて、なんか僕もちょっと声かけてくれたらいいのになって思って。とは思いましたけど。
ああ、じゃあ、それ、一応チャンスはあったんですね。行くかもっていう。
まあ、ノーチャンス。だって、誘われてないから、ノーチャンスです。誘われてて断ってたらチャンスはあったと思うんですけど、誘われてないんだから、これ、ノーチャンスですよ。
そんな。
ねえ。なるほど、なるほど。
いや、なんか話聞いてさ、行きたくなってきたな。
ね、わかるわかる。そう、なんか行きたくなってきますよね。
いつまでやってるんでしたっけ
?13
日。13日です。
じゃあもう、公開したもう、この週末で終わりだ、
で、なんかチケットも、もう新規では売ってないんでしたっけ？で予約、
そうですね。
予約買ってて予約できてない人が、当日券と引き換えが何日からか始まりますよ、みたいなのを言ってた気がするな。
はい。
いやそれでも、
ちょっと事実上入れない。
入れないでしょうね。
すげえ並ぶだろうな、きっとな。
並びますね。多分、最終日が、親根リングを見上げながら泣いてると思うので、またそういうのもインターネットで報告できればと思っております。
そうです。この後の、
ね、本当。
今週末の、トヤさんの動きに注目ですね、
はい。確かに。デザインシステムのことをトヤさん書いてますけど、
はい。
そうそう、脈々様がいいじゃないですか、脈々様。
はい。
脈々がいいですよね。僕結構好きなんですよ。
そうなんですよね。だから、ミャクミャクが、まあ、あの、マスコットキャラクターというか、あの、うん、全体のキャラクターの位置づけなんですけども、あの、その他に、コミャクって呼ばれてるものがあって、ちょっと前回でも少しお話ししたんですけど、あの、万博全体のそのデザインシステムのことを、SNS の民がみんなコミャクって言い始めたっていうのが、すごく、
コミャク。
一大ブームになりまして、
ほうほうほう
で、あの、まあ、ミャクミャクサバとはちょっと違うんですけど、少しアレンジしたデザインで、あの、いろんな形になってるっていう風な特徴があって、で、まあ、そのコミャクたちがとても可愛いっていうのも、まだポイントかなというふうに思っています。
あ
でもグッズをめちゃめちゃ買ってるので、もう、お金のこと考えたくないレベルで、はい、もうひたすらコミャクのグッズを買ってます。
僕もね、あの、実はあの、万博行ってないんですけど、万博オフィシャルのあの、お買い物袋、エコバッグとか、
は
い、あとあの、こう、ちょっとぷっくりした、あの、ミャクミャク様がいろんなポーズしてるシールとか、うんうんうん、実は買っております、私。
おー、そうなんですか。
はい。ま、あの、なんか、ちょっと大阪行った時に、書店の一角が、あの、万博の公式ストアになってて、
そうですね、
はい。そういうとこ見て、あ、なんか買ってみようと思って買ったんですよね。はい。で、僕結構好きなんですよ、あの、ミャクミャク様の、
コミャク
デザイン。
はい。
よくできてる気がする。コラボしやすいじゃないですか。
本当によくできてて、何でもコラボしてて、今日はなんか阪神タイガースのコラボも発表されたりとかしていて、まあ大体あの、ミャクミャクのあの、赤い、なんて言うんでしょうね。あれは何なんだろう。赤い。
何なんですかね。枠。まあ枠、あの、ポンデリングのちょっとでかい、
う
ん。
そうですね。はい、ね。
みたいなやつね。うん。
あれをつけると大体コラボになるので、まあなんかサンリオももうずっとコラボしてますし、
うんうんうん、
なんか、何にでもあれを被せるとコラボって言い張れるっていう便利なグッズですね。
よくできてるよな、
最
初ミャクミャクがね、こう選ばれた時に、そのマスコットとかになった時に、うん、まあすごいいいっていう人と、みたいなことを言う人たちがこう、ね、
そうですね。ちょっと賛否両論あったというか、
うん、
ちょっと気持ち悪いみたいな意見もあって、私も最初そんなになんか可愛らしさを感じてなかったんですけど、
うん、
あの、見慣れちゃったのか、もう、いるともう、これは尊いものだみたいな気持ちになるっていう不思議な感覚になってます。
いやなんかすごい僕はいい、結構最初から結構好きで、このなんか特にこう赤と青とのこのね、こうなんていうのコントラストが強いというか、
そうですね。
二つ、二色ある感じがいいなと思ってたんで、いや、いいですよね。あの、知り合いがあの、ミャクミャクコラボシューズを買ってて、
おー、うん、いいですね。
ちょっと羨ましいなと思って、僕も買いたかったなと思いました。
これ、コミャクっていうのは通称なんですか？
あ、そうです。通称ですね。インターネット上で呼ばれるようになったっていうのが、いきさつですね。
じゃこの万博のデザインシステムに乗っ取ったグッズ等々をそういった、
コミャク。というか、まあ、その、展開されてる絵、
あ、絵とか。
およびデザインを、ミャクというふうに呼ぶというふうになったというふうに聞いています。あ、そうか。
この目がいる一つ一つが、
ね、
生成物みたいな感じで、
はい、
見立てて、その一個一個の故障というか、
そうですね。
故障じゃないのか。うん。これらを、コミャクと呼ぶと。
まあ、総称してコミャクというふうに呼ぶようになって、ファンアートとか、あと、作られた、デザインされた方が、その、コミャクでは、その命が宿っていて、まあ、日本の八百万の神と同じように、
うんうん、
あの、どこにでもあまねく存在するですよ、みたいな解説を、まあ、ツイッターじゃない、X 上でしていて、
うんうんうんうん、
なんかそういう、まあ、思想とかに基づいたデザインのシステムが統一されていて、世界観がちゃんとあるというのが、すごい素晴らしいというか、まあ、どこを見ても破綻してないっていうのはすごいな、というふうに思ってます。
確かに。いや、なんかできればこう太陽の塔波のでかさのミャクミャク様を立てておいてほしかったですね。こういつまでも残るシンボルとして。
あ、でも一応なんかあの会場内でミャクミャク様はあの、うん、いろんなところを回って最終的に夢島に戻ってくるんだったかな。なんか一応保存されるっていうことになっているので、
そ
でね、はい。
それは良かった、
うん。なんか新たな観光名地になるといいなと思
う。うんうんうん。確かに。なるほど。あとあれですか？大屋根リングの設計の建築家の、うん、
はい、藤本壮介さんという方がいらっしゃるんですよ。
うんうんうん、
で、大屋根リングが好きすぎて、ツイッターをこう追っかけていると、
う
なんかその方がこう自分とかオーエアリングに言及した人をリポストしたりとかいいねしたりとかしてるんですね。で、それを知らずに、あの、ダイクシーさんっていうあの、ハテナにいらっしゃる方、うん、なんて言えばいいんだろう、はい、ダイクシーさんです。はい。ダイクシーさん。はい、ダイクシーさんとあの、建築について会話をしていて、あの、それがなんかたまたまご本人の目に留まって、こうリポストされるっていう体験をしてしまって。で、なんか、
すごいすごい。
もうそんなことされたらファンになるしかないと思ったので、もうなんか、トークイベントに出かけたりとか、本を買ったりとかして、推し建築家が新たに出てきてしまいました。
しかも、戸谷さん、その、建築について喋ってるやつをその建築家にリポストされて、その、推しに認識される経験が皆無なんで、震えていますって書いてあるの。
そうなんです。あの、私は、あの、もうちょっと話がずれるんですけど、V6 っていうアイドルグループがかつてあったんですけど、うん、
はいはいはい。
それを、あの、結構26年続いたグループなんですね。それは20年近くちょっと、うん、まあ追っかけるというか、ファンになっていたんですけど、まあ、あの、大きい事務所、ジャニーズ事務所っていうグループ、あの、事務所のグループだったので、あの、本人に認識される機会ってほぼないんですね。
うんうんうん、
あの一方的にこちら側から見るだけっていう存在、うんうんうんうん、推しというのはそういうものだというふうに長く思ってきたので、まさかなんか、ファンになった建築家の人にいいねしてもらえるっていうのはなんかこう、なんていうんですかね、想像を絶する体験に認識されてしまったっていう。なんだろう、なんか変な感動がありました。あ、こんなことって起きるんだっていう。
ああ、まあまあ、わかりますね。その、自分の好きな方にね、その、いいねを押してもらったりとかするのは、興奮しますよね。わかる。
うんうん、
ああ、わかっていただけて
わかります。それはよくわかります。
うん、クリスさんで言ったら、ビーズの。
あ、もう、死んでまいりますよ、そんな場所で、ね。
そうや、
でも、わかります。
ただ、
まあ、
ビーズの二人は直接は、SNS やってなくて、多分、運営の方がやってるので、あの、そうですね。でも、まあ、自分の好きなアーティストの人とかに認知されて、いいねとか、されたりしたら、もうなんか、うわーってなりますよね。
うん、なんか、びっくりしましたね。
最近あったんだよね。なんか、そんなことが。誰だっけ？あ、ありましたよ。なんか、一回。で、ちょっともう、動揺しました。
ああ、やっぱそうですか。よかった。私だけじゃなかった。
いや、みんな、すると思います。はい。いいですね。推し建築家。どうですか、長山さん。行きたくなりましたか、万博に。
うん。徐々に行きたくなってました。小脈を会場でいろいろ見てみたいですね。もう行けないけど。
もう行けないけど。
うん、
まあ僕ではグッズをちょっと最後ね、買えるんだったらちょっと。
あ、そうですね。
買ったりしたいかな。
グッズは、結構あちこちに、ポップアップショップというか、公式オフィシャルショップがあるので、うんうんうん、多分まだ買えると思いますので、ぜひ見てみてください。
脈々様のプラモかフィギュアを買おうかなって、すぐ悩んでるんですよね。
あ、いいですね。プラモ出てないけど、フィギュアは多分出てる。
フィギュア5000円。5000円しますね。
そうなんです。万博価格でちょっと強気なお値段なので、万人におすすめできるかというとちょっと難しいんですけども。
なるほど。あと万博ガンダムってね、プラモデルがすごい。
ああ、そうですね。ガンダム出てますね。
うん。いやー、たっぷり万博の話聞きましたよ、長山さん。
うん。僕ね、ちょっと聞きたいのは、戸谷さん最初にこう、いや、私はまだガチ勢じゃないんですって言ってたじゃないですか。
うん、
はい。
うん。謙遜
うん。
わかんないけど。
うん。
うん、で、その、戸谷さんから見てガチ勢という思う人はこう逆にどういう人なのかなっていうところがやっぱ少し気になって、そこをなんかこう、どういう人が、を今まで見たとか聞いたみたいなのがあったら聞きたいなと思って。
割とこう、私が見た中でほんとにガチ勢だなと思ったのは、もうかなり初期の頃から、4月くらいから通って、自分たちで同人誌を作っちゃったっていう方は何人かいらっしゃって。
万博の？
万博に関する同人誌を作られて、で、まあ、コミケとかで頒布してる、頒布でいいのかな？配ってたりとかするっていう活動をしている人がいて、で、まあ、同人誌買ったんですけど、本当にすごく調べてあって情報も網羅されていて、おすすめ情報好きみたいな感じで、そういうふうにこう別の形に変えて消化しているっていうのが素晴らしいなと思ったりしています。あとは有名なところで言うと、万博の地図を アンオフィシャルな形で作ってた辻さんという方がいらっしゃるんですけど、
うんうん、
その方も、はいはいはい、回数で言うと全部で確か14回かな行くんですけど、その間にも豆に情報を集めて、そのマップをアップデートして、まあ、セブンのネットプリントで、うんうん、手に入れられるようにするっていう活動をされてる方がいらっしゃったりとか、
うんうんうん
うん、こう自分の得た情報を還元して、こうみんなのために役立てようみたいなことをされている方がガチ勢なのかなというふうには思ってます。あ、
なるほど。発信側にさらにこう回るみたいな。
そうですね。
あ、
なんか回数だけ行くとか、パビリオン全制覇とかももちろんすごいなと思ってますし、うんうん、スタンプラリー全部行きましたみたいな人もいるんですけど、なんかこう、一周回ってみんなのためになることをしようみたいなふうに、発想の転換ができるっていうのは素晴らしいなと思って、ちょっとそこはさすがに自分では真似できないなと思いました。
うーん。なるほどね。それが万博ガチ勢。
ガチ勢。
なるほど。
ガチ勢ですね。
いやー、すごい。いいっすね。まあ、それを聞くと確かに、まあ、まあ、でも僕からするともう、戸谷さんだいぶガチ、中のガチな気がしますけど。
そのね、ネットへの発信とかもね。
うん、うん、
うん。面白い
です。発信も、まあ、X フォローしていただくと分かるんですけど、ちょっとうるさい時があるので、皆さんにご迷惑をおかけしてないかなと思う時はあるんですが、うん、まあ、楽しいことを発信するのはいいことだと思って、なんか、やってるという感じがしますね。
戸谷さんのフォローしてるとね、こう、朝ドラとかね、今はないけど、V6 ネットとかね、そういうのがこう、急激にこう、バーって流れ始めるみたいなのがあって、うんうんうん、こう、なんていうんですかね、川の流れのようなものを感じ
る、ね、川の流れのように、
うん、
はい、
うん、
そう、その時々ハマってるものがどんどん流れてくるってい う、
いや、そういうのがいいと僕は思うんですよね。インターネットとかその SNS っていうのはね、そういうのが見たいんですよ、
うん、
僕は、
うん、あ、わかります、うん、
そう
ですね、
そういうそのそういう人たちのそのバイオリズムみたいなのがめちゃめちゃ重なってるみたいな川、
うんうん、
がいいんですよ、
うん、
僕はね、うん、だから、この、その、それぞれの、こう、興味があって、すごく、こう、愛おしいと思ってるようなことが、こう、流れてくるストリームがいいよね。
うん、ですね。いや、そういうのをずっと眺めているの大好きですね。
うん。
いや、なんかいい話になってきたな。なんかすごい、
そうなの、
いい流れになって。
いや、はい、でももう、じゃあもう、まあね、でも今週末で、
そうですね。もう、だからこれ、そうです。このエピソードの公開が10月10日なので、うん、もう13日にはもう終わりと。はい、もう、戸谷さん号泣、
はい、最終日に向けてアップしている、はい、という
感じ、ね、
状況です。
いやー、私ね、このタイミングでちょっとね、万博の総ざらいという形でゲストに来ていただいた感じですね。
我、う、々、ん、行ってないのに。
僕ら、だからまあ、回収しましたから、これ、今まで行ってなくて全く喋んなかった分を、
確かに、
戸谷さんに来ていただいたことによって、全部チャラになって、
はい、むしろほら、なんか我々は行ってないけど行けばよかったって強く後悔し始めてる、
ね、そうそうそう、
うん、2人ということで、そういうふうに聞いていただければと思います、はい、あ、最後に戸谷さん、そう、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
お知らせなどあればということで、戸谷さんの方から、はい、何かお知らせがございますでしょうか。
そうですね。はい。お知らせとしましては、11月に行われるテック系のカンファレンスで、ヤプシー福岡2025というのがあるんですけども、
はい、
上のスタッフをやっております。で、11月14日と15日が福岡で、やっておりまして、そこにいるので、もしリスナーの方でいらっしゃる方がいたら、ぜひお話しさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、なんと僕もいます。
お、長山さんもいる。私はおりません。戸谷、はい、さんと長山さんはいますので、はい、ぜひとも現地でね、はい、
ぜひ
声かけてもらって、
よろしくお願いいたします。
この10だ、多分立ち直ってると思うんで、万博
そうですね、はい、万博ロスから立ち直って元気にスタッフやってると思いますので、
はい、
頑張ります。
ぜひとも皆さんお声掛け、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあすみません、戸谷さんの2週にわたりましてありがとうございました。はい、
ありがとうございました、はい。
また遊びに来てください。ぜひと
も。はい。ぜひよろしくお願いいたします。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。